ライフストーリー。エホバのために働きたいと思いました。ダニエル・ファン・マールの語った経験。私たちはスリナムのジャングルの奥にあるグランボリ村の近くを訪問していました。そこの人たちに別れを告げ、丸木舟でタパナオニ川を下りました。でも流れの速いところでスクリューが岩にぶつかってしまい、船は私たちを乗せたまま水に突っ込んでしまいました。私はとてもドキドキしました。巡回監督として何年もの間船で川を移動していましたが、泳げなかったからです。この後どうなったかをお話しする前に、私が全時間奉仕を始めたいきさつをお話ししましょう。私は1942年にカリブ海に浮かぶ美しいキュラソー島で生まれました。父はスリナムの出身でしたが、仕事でキュラソーに来ていました。私が生まれる数年前にキュラソーで初めてのバプテスマが行われ、父はその時にエホバの証人になりました。客中2002エホバの証人の年間70ページを参照。客中終わり。私たち子供は父を手こずらせてしまったこともありましたが、父は毎週私たちに聖書を教えてくれました。私が14歳の時、父は高齢の母を世話するために家族みんなでスリナムに戻ることにしました。良い友達に恵まれる。スリナムではエホバに一生懸命仕えている改宗の若い人たちと友達になりました。そうした兄弟姉妹は私よりも何歳か年上で正規開拓奉仕をしていました。奉仕での経験について語るときには喜びで輝いているように見えました。集会の後には友達と聖書のことを話すことがよくありました。時には満天の星空の下で座って語り合いました。こうした友達のおかげで一生をかけて行いたいことを見つけることができました。エホバのために働きたいと思ったんです。それで16歳の時にバプテスマを受け、18歳で正規開拓奉仕を始めました。大切なことを学んだ。私は開拓奉仕をしている間に大事なことをいくつも学びました。それは私が全時間奉仕を行っていく上で助けになってきました。学んだことの一つは、仲間を訓練することの大切さです。開拓奉仕を始めた頃、宣教者のウィレム・ファン・セール兄弟が私のことをよく気にかけてくれました。客中、現実は予想をしのぎましたという題のウィレム・ファン・セール兄弟のライフストーリーは、目覚めよ1999年10月8日号に載っています。客中終わり。兄弟は改宗での責任をどのように果たしたらよいかについていろいろと教えてくれました。当時の私はそうした訓練がどれほど必要なものなのかが全然わかっていませんでした。でも次の年に特別開拓者に任命され、スリナムのジャングルの奥深くにあるいくつかの小さなグループのために奉仕するようになると、兄弟たちから受けた訓練の大切さを身に染みて感じました。それで私も兄弟たちのお手本に倣って時間をとって仲間を訓練するようになりました。私が学んだ二つ目の点は、シンプルでよく計画した生活を送ることの大切さです。私は一緒に特別開拓奉仕をしていた兄弟と、月の初めにその月に必要なものについて話し合いました。そして二人のうちのどちらかが遠くの首都まで必要なものを買い出しに行きました。私たちは毎月受け取っていたお金を大事に使う必要がありましたし、食料などが月末まで持つように計画的に使う必要もありました。ジャングルの中で何かが足りなくなっても助けてくれる人はまずいなかったからです。私はシンプルでよく計画した生活を送ることを若い時に学んだので、 これまでずっとエホバのために働くことに集中できたのだと思います。私が学んだ三つ目の点は、相手の母語で教えるととても良いということです。私はもともとオランダ語、英語、パピアメント語、そしてスリナムの共通語であるスラナン語、スラナントン語とも呼ばれるを話すことができました。でも私はジャングルに住む人たちが自分の母語で良い知らせを聞いた方が良い反応を示すということに気づきました。そうした言語の中には話すのがとても難しい言語もあります。例えばサラマッカ語は高音と低音を使い分ける必要があります。でも努力した甲斐がありました。私は彼らの母語を話せるようになったので、長年にわたって一層多くの人に真理を伝えることができました。もちろん恥ずかしい経験をしたこともあります。ある時、サラマッカ語を話す聖書を勉強している女性がお腹が痛いと言っていたので、私はその人に調子はどうですかと尋ねたつもりでした。でも実際には子供ができたんですかと尋ねていたので、その女性に決まりの悪い思いをさせてしまいました。こうした失敗をすることもありましたが、私は区域の人たちの母語で話すよう一生懸命努力しました。さらに務めを委ねられる。1970年、私は巡回監督に任命されました。その年、ジャングルに点在する孤立したグループに、エホバの証人の世界本部を訪問するというスライドのプログラムを見せました。私は数人の兄弟たちと一緒に、細長い木製の船でジャングルの中の川を移動しました。船には、発電機、ガソリンタンク、石油ランプ、映写機などを積みました。そして船を降りたら、こうした機材すべてをジャングルの奥深くまで運ぶ必要がありました。でも、私が一番よく覚えているのは、スライドのプログラムを見た人たちがとても喜んでくれたことです。人々にエホバや組織の地上の部分について知ってもらうことができて、とても嬉しかったです。こうした喜びに比べれば、どんな苦労もとても小さなものに思えました。三つ寄りの綱。私はエホバに仕えていく上で独身に良い面があると感じていましたが、それでも結婚したいという気持ちもありました。それでジャングルの中での大変な全時間奉仕を一緒に喜んで行ってくれる人を妻として与えてくださいと具体的に祈るようになりました。およそ一年後、私はエセルと交際を始めました。エセルは特別開拓奉仕をしていて、エホバに仕えるために喜んで犠牲を払っていました。若い頃からパウロに憧れていて、パウロのように宣教に打ち込みたいと思っていました。私たちは1971年9月に結婚し、夫婦で巡回奉仕を行うようになりました。エセルはシンプルな生活を送る家庭で育ったので、ジャングルでの巡回奉仕によく順応しました。例えば、ジャングルの奥にある回収を訪問するときには、二人とも荷物をできるだけ少なくしました。服も体も川で洗いました。兄弟たちが出してくれるものは何でも食べました。イグアナであれ、ピラニアであれ、ジャングルや川で取れるものは何でもです。お皿がなければバナナの葉っぱを使いましたし、フォークやスプーンなどがなければ手を使って食べました。大変なこともいろいろありましたが、私たちはエホバのために一緒に働くことによって、三つ寄りの綱が強くなったと感じています。何者にも変えられない貴重な経験でした。はじめにお話ししたのは、ジャングルの奥から帰ってくる時の出来事です。流れの速いところに差し掛かって、船は水の中に突っ込み、一瞬沈んでしまいましたが、またすぐに水面に浮かび上がりました。幸い、私たちはライフジャケットを着ていましたし、川に投げ出されることもありませんでした。 でも船は水浸しになってしまいました。それで食べ物が入っていた容器の中身を川に捨て、その容器を使って船の中から水をかき出しました。食べるものがなくなってしまったので、私たちは川を下りながら釣りを始めました。でも何も釣れませんでした。それで今日のための食べ物をどうか与えてくださいとエホバに祈りました。そしてその直後、一人の兄弟が釣り糸を垂らすと大きな魚が一匹釣れました。私たち五人がその晩食べて十分満足できる大きさでした。夫、父親、巡回監督としての務めを果たす。夫婦で巡回奉仕を五年行った後、驚くようなことがありました。子供ができたのです。これからどうなるだろうかという気持ちもありましたが、とても嬉しかったです。私たちはどちらもできる限り全時間奉仕を続けたいと心から願っていました。1976年に長男のエサニエルが生まれ、2年半後に次男のジョバンニが生まれました。支部事務所は当時のスリナムの状況を踏まえて、私が子育てをしながら巡回奉仕を続けることを取り決めました。子供たちが幼い頃は、回収が比較的少ない巡回区に割り当てられました。それで1ヶ月のうち何週間かは巡回監督として奉仕し、残りの週は割り当てられた回収で開拓者として奉仕しました。家の近くの回収を訪問するときには家族みんなで行きましたが、回収の訪問や大会の出席のためにジャングルに行かなければならないときには家族は連れて行きませんでした。委ねられている務めをすべて果たすためには、良い計画が必要でした。私は毎週時間をとって、家族みんなで聖書を勉強しました。私がジャングルの回収を訪問するために留守にしている時には、エセルが代わりに司会してくれました。それでも何か行う時には、なるべく家族みんなで一緒に行うようにしました。エセルと私は子供たちと一緒に良いレクリエーションを楽しむことも欠かしませんでした。ゲームをしたり、近くまで出かけたりしました。私は割り当ての準備のために夜遅くまで起きていることもよくありました。エセルは格言31章15節に出てくる有能な妻のように、日が昇る前に起き、子供たちが学校に出かける前に、家族みんなで日々の成功を読んで朝食を取れるようにしてくれていました。エセルが喜んで犠牲を払ってくれるおかげで、私はこれまでずっとエホバから委ねられた務めを果たしてくることができました。本当に感謝しています。私たちは息子たちがエホバを愛し、クリスチャンとしての活動を喜んで行うように一生懸命助けました。私たちは、二人が全時間奉仕を行うことを願っていました。でも、親が言うからではなく、自分たちで決めてその道を歩んでほしいと思っていました。それで、全時間奉仕がどれほど楽しいものかについて、いつも話すようにしました。大変なことについても隠さずに話しましたが、エホバが私たち家族をどのように助け、祝福してくれたかが心に残るようにしました。そして子供たちがエホバに仕えることを第一にしている兄弟姉妹と一緒に時間を過ごして親しくなれるようにもしました。エホバは私たちが子供を育てていく上で必要なものをすべて与えてくださいました。もちろん私も家族を養うためにできる限りのことをしました。独身時代にジャングルで特別開拓奉仕をした時の経験から、お金を計画的に使うことの大切さを学んでいました。でも時には、どれほど頑張っても自分たちの力では必要なものを手に入れられないこともありました。そういう時には、エホバが私たち家族を助けてくれました。例えば、1980年代の後半から1990年代の前半にかけて、スリナムで政情不安があった時、 生活していくための基本的なものをさえ手に入れるのが大変なことがありました。エホバは、そういう時にも私たちが必要なものを手に入れられるようにしてくれました。これまでを振り返って、エホバはこれまでずっと私たちのことを支え、本当に幸せで満足のいく人生を送れるようにしてくださいました。息子たちがよくやっている様子を見られるのは本当に嬉しいことです。二人がエホバに仕えるように育てることができて本当に良かったです。そして二人がいつまでも全時間奉仕を続けたいと思っているのも大きな喜びです。エサニエルもジョバンニもエホバの組織が開催する学校を卒業し、今では夫婦でスリナム支部で奉仕しています。エセルも私も随分と年を取りましたが、今でも特別開拓者としてエホバのために忙しく働いています。泳ぎを学ぶ時間もないほどです。でも後悔は全くしていません。これまでを振り返ってみると、若い時に全時間奉仕をいつまでも行おうと決めたのは最高の決定だったと心から言うことができます。記事の終わり。